ゼロ宣言とんへ、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて社長、
はい、
2月に入りましたね。
はい、なりましたね。
はい、この2月っていうのはこのコーナーにとってちょっと特別な月になるんですよね。
まあそういうことになりますね。
そうですよ、このコーナーは令和3年の2月にスタートしました。ですから丸3年、
はい、
今月から4年目に入りますね。
はい、ありがとうございます。しかしよく続いてますよね。
何言ってるんですか社長、まだまだ続きますよ。
加古さん、僕より気合い入ってますね。時々ね、こう際どい話もしますからね、うん、いつストップがねかかるかと思いましたが、今のところ大丈夫そうですね。
はい、もう全然大丈夫というか多分まあ大丈夫ですよ、気にしないで。少しは気をつけていきましょうかね。
はい、まあそれなりに頑張ります。でもね、僕も羽崎もこれね、結構楽しんでやらせてもらってますよ。
本当ですか？
はい、本当です。加古さんもディレクターの松永さんも息もぴったり合ってますからね、うん、楽しいです。
よかったです。
はい、それではこのチームで4年目も頑張っていきましょうね。
はい、お願いします。ところで社長、先月はアレルギーの話でしたが、また途中で時間切れになってしまいましたね。
いつものことながら申し訳ありません。先月はアレルギーという病気はないということで、その真意は今と違ってね、昔はアレルギーという病気がなかったことや、今起きているアレルギー反応は体の免疫機能が異常に働いているわけではなくて、あくまで正常に働いているということ。そして本来異物や病原菌、ウイルスに対抗する免疫反応が花粉や食べ物などのね、普通は体に害のないものにまで過剰に働いてしまっている、まあ、そういうことが問題だという話をさせてもらったわけですね。
そうでした。それで昔はなかったけれども、今はあるものが原因になっているということで、食品添加物のことと現在の衛生環境がきれいにしすぎているということとか、体をきれいにするために使っているシャンプーやボディーソープ、歯磨き粉のこともお話ししてくださいましたね。
はい、そうです。石油から作られた合成界面活性剤やその他の化学物質は体に大きな影響を与えています。一度だけならね、また少量でも、毎日使い続けているっていうことがね、これが問題なわけですからね。
そうですよね、毎日積み重なるわけですからね。で、前回はここまで。社長がまだこれから住宅が原因となるアレルギーの話がしたいとただ怒れましたけれど、時間切れとなりましたね。
ただまあこねましたね。
はい、それでは今日はその続きということでいいですね。
はい、
社長、では改めまして今月のテーマは何ですか？
はい、見えないところにアレルゲンです。
お、見えないところですか？
はい、見えないものと言い換えることもできます。
見えないもの、何でしょう？
はい、加古さん、家の中に、この室内にね、あるんだけど見えないものって何ですか？
あるけど見えない？
ないと困ります、うん、もう生きていけない。
生きていけない、はい、空気です。
その通りですね。はい、じゃあ加古さん、もう一つお聞きします。ご飯100杯食べられますか？
いきなりご飯って何ですかって、あ、これってなんかやりましたね。懐かしい質問ですね。確かこれ3年前の2月、うん、このコーナーのスタートの時のテーマじゃないですか？
いやー、覚えててくれましたか？
もちろんです。記念すべき第1回のテーマですからね。人は1日にご飯100杯分の空気を吸っていると聞いてびっくりしたのを覚え出しました。
そうですね、1日に呼吸する空気の量、うん、重量に換算すると約20キログラム、うん、まあこれご飯100杯分ですね、うん、容量だと 14,400リットル、これ 500cc のペットボトルだと 28,800本です。
いずれにしてもすごい量ですね。改めて聞いてびっくりしました。まさかその中にアレルゲンが潜んでいるということですか？
そのまさかです。
ゲ
ー住宅で主なアレルゲンっていうと、まあ、ダニ、カビ、花粉などがあります。ダニはむしろ死骸や糞の方が怖いんですが、布団やカーペット、そして壁の中にも存在します。
壁の中ですか？まさに見えないところですね。
そうです、カビもそうですね、うん、湿っぽい場所だけでなくて、カビはダニの餌ですから壁の中にも生えています。カビあり、ダニありです。
なるほど、山あり谷ありじゃなくてカビありダニありですね
まあこれが繊維くずやね、髪の毛、食べ物のくずなどに混じって塊になります。まあ、これがいわゆるホコリですね、うん、これ自体がもちろんアレルゲンです。
さまざまなアレルゲンが一塊になっている感じですね。
はい、それからホコリは綿ぼこりと言われるようなね、大きな塊からもう目に見えないような大きさのものまで、まあ大きさは様々です、うん、だいたい10マイクロメートル以下のものはね、目に見えないって言われてます。
マイクロメートル、あ、1ミリメートルの確か1000分の1ですね、はい、じゃあ10マイクロメートルは 0.01 ミリメートル、いやーすごく小さいですね。
はい、ダニの死骸やね、糞もこのレベルまでね、これ細かく砕けます、うん、もうこの目に見えないホコリをハウスダストって呼んでますね。
ああ、ハウスダスト。
はい、この微細な微粒子のハウスダストが空中に舞うんですね、うん、まあこれがね、なかなか落ちてきません。ずっと空中を漂っているんですね。
いやー、私たちはこれをずっと吸っているということですか？いや、なるほど、これなかなか重大ですね。
はい、その通りです。ハウスダストは極めて微細ですから、体のね、奥まで入っていきます、うん、今はアレルギー症状が出ていない人でも、これからずっと出ないっていうね、保証はありません、うん、何しろずっと吸い続けているわけですからね、うん、でも怖いのはホコリやハウスダストだけではないですよ。
他にもあるんですか？
あります。ホルムアルデヒドです。
ホルムアルデヒド、これもやつく出てくる名称ですよね、はい、有毒な化合物ですね。
はい、そうです。ホルムアルデヒドをはじめとして主にね、住宅で使われている合板、ビニールクロスを貼るときに使う接着剤ね、それから塗料、うんうん、他にも木工用ボンドや近年よく使われるようになった建材などから発生する、これ揮発性の有機化合物ですね、うん、略して VOC なんて呼ばれたりもします。
はい、 VOC、 こちらもよく出てきますね。合板で思い出しましたが、合板を水につけた瓶と無垢板をつけた瓶も第1回の時に見せてもらいましたね。確か合板の悪い成分が黒く溶け出してきて、なんか気持ち悪かったです
ねえ、まあこれが原因でアトピーや鼻炎、うん、喘息などのいわゆるシックハウス症候群を引き起こすのは、まあ、これよく知られていますよね、うん、これもアレルギー反応の一つです。
このアレルゲンも見えませんね。これも吸い続けるということになりますから非常に危険ですね。
はい、まだありますよ。
まだ
はい、水です。水道水、
水道水が、水は絶対使うじゃないですか。
そうですね、水道水に含まれるアレルゲンにまずね、塩素があります、うん、それとこの塩素がね、有機物と化合してできるトリハロメタン、うん、これはね、発がん性の恐れもあって、これは本当留意すべき、まあ、必要がありますね。
そうですか、困りましたね。あ、でもキッチンに浄水器をつけておけば大丈夫じゃないですか？うちはつけてあります。
はい、もうね、この浄水器はつけた方がいいですね、うん、でもその場合は飲み水だけになりますよね、うん、お風呂の水はそのままですよ。
あ、そうか、お風呂でアトピーが悪化したっていう事例を聞いたことがあります。 地肌から直接吸収するって言いますもんね。
はい。それと水道水には、まあ微量ですが金属が含まれています。それに反応する人もいます。
金属アレルギーっていうのもよく聞きますけど、微量とはいえそれに反応するケースもあるんですね。
はい、加古さん、まだあります。
ゲゲゲ、もう勘弁してください。
まあそれじゃあこれ最後にしますね。はい、はい、もう一つは電磁波です。
電磁波アレルギーもあるんですか？
あります。苦しんでる方もね、実は大勢いらっしゃいます。まず LED ライト、もう家の照明はねほとんど LED になってきてますからね。
そうですね、だって蛍光灯ってあまりもう売ってませんもんね。
まあ確かに家の中は電磁波だらけですね。まあ電化製品が多いですから仕方ないっていうところはありますが、その中でもね注意したいのは電子レンジ、IH ヒーター、それから Wi-Fi ね、それと携帯電話、またね電子カーペットとか電気毛布、こう密着して使うものはね特に注意です。
そうなんですね。社長、家の中にはアレルゲンが本当に多いことが分かって、なんか聞いているだけでどっと疲れが出てきました。
まあそうでしょうね。でも加古さん安心してください。
はい、
今からその対策を教えますからね。
ああ、社長。
それはですね。それはですね。
聞きたい、聞きたいけども、もう、完全に時間です。
ありゃりゃりゃ。そうですか。
まあ、聞きたいけど、次回、お願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、ありがとうございます。令和3年からこのコーナーが始まって、もう3年ということですね、4年目がスタートしました。遡って調べてみますと、令和3年2月の初回放送はご飯100杯食べられますか、先ほど話になりましたよね、空気をテーマにお話ししました。どれだけたくさんの空気を吸っているか、空気の質が健康に影響を及ぼすか、まずは空気の量をご飯茶碗に置き換えてお話ししましたね。で、翌年の令和4年2月テーマは生命の源、水でした。覚えてますか？はい。香水や軟水というね、まあ、ミネラルの話。それや、やはりここでも水道水に含まれる塩素の話をしました。で、そして昨年ですね、令和5年の2月、節分から鬼、地獄、社長の連想が止まらず、前置きだけで7分間お話ししました。地獄がどんなに恐ろしくて苦しいところか知っていますかって嬉しそうに話していたこと、加古さん覚えてますか？
言われてみたら思い出してきました。
そうなんですね、なんか地獄の見学ツアーみたいなことも話をしてたんですけれどもね。で、その時の本当のテーマは節分ですね、豆の歴史、あと豆まきの作法、その時に時間の話になったんですよね。牛虎の刻って何時ですかとか、鬼門って何ですかってね、いろいろな話題が出ましたが、最後の最後に孫は優しいってねって何やら本題らしきことを言いかけて、加古さんに時間ですと止められました。孫は優しい、次の週に、次の時に話しました ね、
ですね、
全然の地獄と関係なかったですね。で、そしてそれで今日のこの4年目のスタート、今日も社長完全に時間ですで終わりましたね。でしたね。なかなか生放送ですから、うまく喋れなかったりだんだん脱線したりっていうこともあるかもしれませんが、このゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話は大井建設のホームページで聞き逃し配信をしています。いつでも加古さんと社長の漫才のようなやり取りを聞けますよ。ぜひ大井建設で検索し、インターネットラジオという項目がありますので、そこポチッとしていただきましてね、それでこの音声を お楽しみください。
はい、浜崎さんありがとうございました。ちょっと懐かしいお話もしていただくことができました。また聞いてみたいという方、ぜひ大井建設で検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。